FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの3章25節から26節。イエスこそ私たちの罪のためのなだめの捧げ物ですというタイトルで見ていきます。一緒に祈り、心を整えて教主の言葉を聞けるようにしていきましょう。天の父なる神様、あなたの恵みと憐れみ感謝します。あなたの御霊を通して私たちに今日教え、私たちの目を開き、あなたの愛の深さ、恵みの凄さを見せてください。私たちにイエスが十字架で私たちのためにやったことを分からせてください。また私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。25節と26節。神はこの方を信仰によって受けるべき、血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにさせるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。すなわちご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。黙想の質問、なだめの供え物とは何ですか？イエスはどのように私たちの罪をご自分のなだめの生贄によってあがなわれたのでしょう。24節でイエスの血によって義とされることがどのようなことなのかということを話してきました。25節から26節ではイエスがなだめの捧げ物、私たちの罪のための捧げ物ということを説明していきます。イエスが十字架での死により私たちがの罪のために受ける責めを取り除いてくれました。また私たちが受けるべき裁きを、正当に受けるべき裁きをご自分の身の上に受け取ってくださいました。このセクションではイエスの贖いについてもっと理解して説明していきたいと思っています。このイエスの贖いについて書かれている本も文章も多くあります。でもそれを本当にとっても単純に明白に説明できたらと思っています。多くの人は十字架でイエスが成し遂げられたことを価値のあるものと評価しません。その理由の一つが、自分たちが罪人であるということを否定するからです。二つ目は、神様が人を罪のために裁かないと信じているからです。裁きがなく、私たちの罪がないと思っていたら、キリストの犠牲は意味のないものと見てしまいます。キリストに信仰を置くには、私たちはキリストの十字架での死の価値、意味を本当に理解しないといけません。私たちは自分たちが神様に対して反抗的に生き、神の権利、支配を拒絶して生きたということを認めなければなりません。私たちは自分たちが良い人だからキリストを信じているということを思わない方がいいです。私たちは信じることによって何か良いことをやっているとも思ってはいけません。逆が本当です。私たちが神に自分の良さを持って、それに信仰を増し加えているのではありません。私はすごいいい人です、あんまり罪も犯してません、犯してきた罪もそんな悪くない、 他の人もどうせ同じようなことをやってるというような考え方は良くない考え方です。このような考え方は本当にプライドに導かれていて、完璧な悔い改めではありません。私たちはイエスが私たちの罪と神に対する反逆に対して悔い改めます。私の罪がイエスを十字架につけたと信じなければならない。イエスの贖いがを理解することによって、私たちは自分の罪深さと神様の恵みの素晴らしさをもっと理解できると思います。すべての人が罪を犯し神の栄光を受けることができません。私たちは裁きを受けるべきです。罪のゆえ非難されることも正当です。私たちの罪は死に値します。キリストなしには全く義がない。しかしイエスがご自分の血を流されたことによって、私たちの罪が許され、私たちがキリストの血を通して神の御前で義と認められることができる。私たちは神様の御前で義と認められ、義認されています。私たちは犯罪者のように犯してきたいっぱいの罪をいつ神様が私たちの前に突きつけるのかとビクビクして生活しなくてもいいのです。私たちは無罪と宣告されています。神様が私たちを義と認めるのはキリストの流された血によってです。私たちは信仰により義と認められています。でもそれだけではなく、イエスが私たちの罪をあがなってくれた。これは単に赦免されることとは違います。私たちが受けるべき罪の責め、非難、裁きを取り除かれてくださいました。私たちが神の怒りに直面することを必要なくなりました。その理由というのが、キリストが十字架の上で神の怒りを私たちの代わりに受け、神の怒りが全部イエスの上に注がれたからです。キリストの犠牲が私たちの罪の責めと裁きを覆い隠してくれます。これが贖罪、贖う、罪を贖うという意味です。神様が私たちの罪を許してくれるということは、私たちの罪を見逃してくれるということだけではありません。私たちの罪を許してくれました。またその罪の罰からも、神様の怒りからも、キリストの贖罪によって救ってくれています。イエスが私たちの代わりに裁きを受けた。神様が御怒りを私たちの代わりに御子に全部注いだから、これが父の計画で、イエスがこのような犠牲を負ってご自分の愛を表しました。旧約聖書の生贄の制度では、動物が罪の贖いのために捧げられていました。出エジプト記の16章では、贖罪の日、贖いの日について説明していて、どのようにその日を守っていくかということが教えられています。大祭司がヤギの血を贖罪の蓋の上に捧げることが書いてあります。この贖罪の蓋とは契約の箱の蓋のことです。ヘブルの9章の5節も この食材の蓋について書いてあります。ある訳ではこれを慈悲の座とも訳しています。ヘブルのあがなうという言葉、または慈悲の座という言葉はカポレットという言葉なんですけど、覆い罪を取り除くという意味の言葉です。イエスが私たちの罪を神の御前で覆ってくれて、ご自分の血で覆ってくれた。それによって神の内在する、臨在を私たちに体験することを可能としてくれています。神様がモーセに出エジプトの記の25章21節から21節でこのなだめの蓋についてこのように書いています。そのなだめの蓋を箱の上に載せる。箱の中には私が与える里しの板を納める。私はそこであなたと会見し、イスラエルの子らに向けてあなたに与える命令をそのなだめの蓋の上から、証の箱の上の2つのケレブムの間からことごとくあなたに語る。神様がこのなだめの蓋でモーセに出会い、彼とそこで語ってくれることを約束しました。この場所が罪が許され、罪が贖われる場所です。イエスが私たちのなだめの蓋であり、慈悲の座であります。イエスが私たちの罪を覆い、ご自分の臨在のもとへと私たちを連れて行ってくださいます。ユダヤ教ではこの贖いの日というのはヨムキプールというふうに呼ばれています。これがユダヤ人にとって一番聖なる日であります。パウロがイエスが私たちのなだめの捧げ物というふうに言っているとき、もちろんパウロはこの贖いの日とこのなだめの蓋について語っている。この贖いという概念というのは神様と関係を回復すること、和解することも含まれています。贖罪という言葉は古い英語から来る言葉で、神学用語です。一つにするという意味であり、離れてしまった者たちを一つに一致させるという過程を指していくものです。贖罪を和解と呼ぶ人もいて、これがヘブル語の贖罪の意味に沿うものです。贖罪というのはキリストがどのように人類の罪 を対処し、罪人を神様と正しい関係に導くかに関した言葉です。贖うということというのは神と人間の壊れた関係、阻害を取り除き、和解を可能にするものです。父なる神が御子イエスを私たちの代わりに、贖いの捧げ物として私たちの罪のために与えてくれました。私たちの罪を許してくれ、私たちをご自分との正しい関係に戻してくださいました。イエスが私たちの代わりに死なれ、生贄となってくださいました。このことをイエスが私たちの代わりに裁かれたということを他の箇所でも見られていきます。第2コリントの5章の21節では、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。 またイザヤ53章の6節では、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった、しかし主は私たちのすべてのものの咎を彼に負わせた。黙想の質問。神はキリストの十字架においてどのようにご自分の義を表したでしょうか。神様がご自身で義であり、またイエスを信じる者を義と認めることを説明してください。25節で、神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。キリストの前に来た人たちに対して神様は忍耐を持っておられました。彼らが受けるべき罪の罰を完璧に与えずに憐れみを見せ、彼らにも十字架が義を可能にしてくれるということを知っていたからです。26節でパウロは、すなわちご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのですと書いてあります。神様はご自分の義とご自分の性質を十字架の上で見せてくれました。神様が義なる方で、罪を罰せしないといけない方です。神様が正義であって正しい方であるから、神様はイエスを私たちの代わりに十字架で私たちの罪のために裁かれました。私たちはその十字架を通して義と認められるのです。十字架は神の怒りと愛の妥協点ではないです。十字架というのは正義と愛の両方を満たすものであり、示すものであります。十字架は神様の正義、また神様の義なる愛、私たちに対するものを表してくれました。イエスが義である方であり、イエスを信じる人たちが義と認められるためです。前回も同じようにしたのですけど、なんでこれが私たちのために良い知らせなのかをいくつか復習して終わりたいと思います。なぜイエスの贖いの犠牲が私たちにとって良い知らせなのでしょうか。一つ目、神様が私たちの罪を許しただけではなく、私たちの罪の記録を消し去ったからです。二つ目、イエスが私たちを裁きから、ご自分が苦しみ裁きを代わりに受けてくれたことによって救ってくださった。三つ目、イエスの贖いの犠牲により、私たちが神様の臨在に来ることを可能にしてくれています。イエスこそが私たちの食材の座です。これは本当に良い知らせです。一緒に祈っていきましょう。父なる神様、あなたがイエスを私たちの贖いの捧げ物として、私たちの罪のために与えてくださったことを感謝します。あなたの御怒りを受け、私たちの受けるべき裁きを、罰を、私たちの罪のために体験してくださったことを感謝します。それを通して私たちを贖ってくれてくださいました。 イエス様、あなたの犠牲を通して私たちの罪を許し、またあなたと一つにしてくれました。主よ、感謝します。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。